鈴木凛之介の帰りましょう。誰にでもある初めて、過ぎ去る時の中でそのキラキラした初めて、あなたは忘れていませんか？もし忘れてしまったのなら、私と一緒に思い出してみませんか？帰りましょうは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。クリエイターはなぜクリエイターなのか。ライターのゾムとライターのジュン、異なるジャンルのライター2人がゲストにクリエイターを呼んで語り合う、クリエイター応援ラジオ番組 Your Voice Our Voice。 SNS 用ハッシュタグは Y-BOB、 YouTube 総人チャンネルにて配信中。
ライブレディオ夢の種。
こんばんは、鈴木凛之介です。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。5月の2週目ということでですね、前回は、総人のね、キミさんが、ゲストに来てくださって、まあ、いろんなお話とかを聞けたのですけれども、まあ、それに続いてじゃないですけれども、まあ、今週もですね、また違うゲストさんをお呼びしておりますので、早速紹介の方していきたいと思います。ということで今夜のゲストはこちらの方です。どうぞ。
はい、株式会社アクトワン代表取締役の松屋宗達と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、ということで久々の登場という感じで、
そうですね、2回目、
はいですね、
君さんと違ってまだ半分でございますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやー、まあやっぱりね、あれからまた宗達さん、まあ、松屋さん、いろいろとね、会社の方もね、盛り上がりつつみたいな感じでありますけれども、まあ、改めましてその、アクトワンの話と、うん、まああのね、あの割と最近新しく始めた、まあ、事業というか、
そうですね、いろいろありますね、
の話とかをちょっと聞いていきたいななんて思っております。
はい、了解です。
では早速アクトワンとは何ぞやという話からお願いします。
難しい話ですね、いきなりね。
あら、
はい、まあ、アクトワンなんですけど、まあ、僕がもともと個人業でやっていたものを、まあ、コロナの直前の2020年の2月に法人化したところから始まっておりまして、まあ、基本的には、僕が提供している演技レッスンと、うんうんうん、音響スタジオを構えているので、そこで音響の制作をしているというところからスタートしまして、まあ、コロナがあって、まあ、エンタメ業界全体的にね、こう痛い目に遭いましてですね、どうしようかなっていうところから、2020年の秋口から、V ライバーの事業っていうものをスタートしまして、まあ、2年半ぐらい経って今があるんですけれども、今月の頭4月の3日にその V ライバーを軸とした、V 声優というところから、事業ができないかというところで V 声優事務所円というものをですね、立ち上げて今に至るという感じでございます。丸。
さすが締まりがいい。まあそうですね、いろいろと、どこからかな。まあでもその、まあじゃあそうですね、まあ、V 声優というところから、はい、まあなんとなくは分かるような気もするんですけど、リスナーさんの中だとちょっとね、いまいち分からないという方もいるとは思うので、はい、まあその、まあ、VTuber 界隈の話もそうですけれども、まあそこからの、その、ね、V 声優って、とは何ぞやっていうところで、その事務所とは何ぞや的な感じの話とかの、なんかその流れっていうのかな、聞けたら嬉しいかななんて思ってたりします。
なるほど、どこから話せばいいかな。
まあそもそもなぜにっていうところからですかね、
うん、V 声優の事務所を立ち上げた理由ってことですか。
はい、はい、そうです、そうです。
ああ、なるほど、
はい、以前はどちらかというと、以前というのはもう結構前ですけど、はい、の時はあのどちらかというと、あの 講師の面とか、はい、あと、そのね、あのアクト1を立ち上げた時の話とかっていうのがメインだったので、今回は新たにその新しくね、事業を起こしたというか、そちらの話をちょっと聞いてみたいななんて思ってます。
ああ、なるほど。まあ、そもそもその V ライバーの事務所を始めたっていうところで言うと、
はい、
やっぱりコロナを機に、僕の周りで、まあ、声優を目指している、まあ、教え子もそうだし、まあ、同期みたいな同年代の声優さんたちもそうだし、それこそ先輩だったりとか、それは別にフリーでやってる、今目指している事務所に所属している問わず、やっぱりあのコロナっていうところを転換期にいろんな人たちがやっぱり引退するというか、もう廃業しますっていう形で実家に戻られたりとか、まあそれを機に結婚されたり就職されたりっていろんな方がいらっしゃって、それはそれで新しい人生の始まりっていうところなのかもしれないですけど、僕はなんかそれがちょっと寂しくて、もうちょっとそういうコロナみたいな、まあ大きい事件みたいなものが起きなければ、もうちょっと彼らも、エンタメ業界にいたのかなって思った時に、ちょっと寂しさもあったし、まあ彼らが望まない形で、引退するっていうようなところもあったんじゃないかなと思った時にですね、もうちょっと何か、彼らがこういう状況でもエンタメに従事できるような何かがあれば、もうちょっと頑張ったのかなと僕はちょっと思いましてですね、その時、でせっかく、まあそういう状況であれ会社にしたわけだから、一個人業で自分だけが何とかすればいいじゃなく、せっかく会社にしたんだったら業界 にまあ属しているものとして、まあ、できることがないかなっていうのをずっと探してたんですよ。その中で、V ライバーっていうものがあると知って、あ、これだったらいわゆるこう声優界隈とも親和性が高くって、まあ、みんなやりやすいんじゃないかなっていうのを思ったんですね。結構その当時やっぱりコロナがあって、あの YouTube が流行ったりとか結構してたんですけど、はい、多くの人がやっぱり顔出しをするっていうところに対して、まあ、抵抗感がある方も多くて、やっぱり声の仕事っていうところで言うとね、ってなった時に、じゃあキャラクターがそこの前に出てれば別にあなた自身が出るわけではないから、キャラクターを演じるっていう意味でも声を当てるっていう意味でも声優とすごく近い業種だし、やりたいって思う方も多いのかなと、でそこからやっぱり新しいエンターテインメントが作れたりとか、そこがやっぱり、一つのマネタイズの口というか、あの収入源につながっていったら、彼らはもっと自分たちがやりたいことを自分たちの手で作っていくことができるんじゃないかなと思って、事務所を始めたっていうところがきっかけですね。
ちなみになんですけど、はい、あのまあ、事務所というのもありますので、どのぐらいの数の方が所属されてるとか、
おもてなしをしている縁っていう、まあ、要は中の人がちゃんと声優のトレーニングもしててっていう方で言うと、はいはい、まあクリエイター枠で所属している方もいるんですけど、全部で6名一応縁というところには所属はしていて、おもてなしをしてないメンバーで言うと100名を超える方が今、ライバーとして所属はいただいている状況ですね。
今あのクリエイター枠って言ってましたけど、はい、あのどういった枠組みで、あのその事務所 の, その所属者っていう言い方でいいんですかね。
一人が、まあ、元々の知り合いで後輩ではあるんですけど、音楽方面の後輩がおりまして、
あ、
ま
あ、
作曲とかボカロ P みたいなところをやりながら、はいはいはい、ライバーをやってくれてる子がいまして、でその子が、今スタジオのエンジニアも含めてあの手伝ってくれているので、そういう彼の音楽活動とかを支援するためにも所属っていう形を取らせてもらってるっていうところですね。
なるほど。じゃあその、まあ、一つのっていうよりかはもう多方面にっていう感じなんですかね。まあ、そのいわゆるその、V のその方一人一人がもちろんやっぱりその個性があの、こっちの方で伸びていけるよみたいな人とかがやっぱ別々だったりはするとは思うので、
そうですね、まあその V を起点に彼らがやりたいエンターテインメントがよりやりやすくなるようにするのが事務所の務めかなと思っているので、一応形上は V 声優事務所としてますけど、まあ、V でクリエイターをやってる方もそれこそイラストレーターでセルフジュニクって呼ばれるような方々がいたりするじゃないですか。そういう方々とかも、まあ、つながりがあって所属になるっていうことがあるのであれば、それはそれで彼らの活動を支援できればいいのかなとは思ってますね。
じゃあもうせっかくだからもうちょっとその、はい、ね、なんかそっち系の話を聞きつつ、後半はちょっとまた、ね、講師関係の話とかも、ね、聞けたらななんて思ってたりはしますけれども、はい、まあ、もうちょっと前半伸ばしましょうか。伸ばしましょうか。
何でしょう。何でも聞いてください。
まあ、その V 声優の その縁を、まあ、はい、作られたと思うんですけれども、はい、まあ、あの スタジオの方は最近どうすか、スタジオの方は最近どうすか
スタジオの方は、ま
あ、スタジオの方にね、何回かあの、うん、コーヒーを飲みに行ったことがあるので、
お話に、ねはい、来ていただいたことがたくさんありましたね、
は
い、
最近はちょっとねあれだったんで、
そうですね、まあ表立ってスタジオの動きが強化されてるかっていうとあまりそういうことではなくて、どちらかというと、うんうん、まあここは僕の経営判断もあるんですけど、
はい、
そのスタジオとして、まあ、外部に貸し出していく、いわゆるこのスタジオ運営っていうところよりは、まあ今後会社の動き的に、要は制作事業部っていうところから自社制作ができるその内部のスタジオっていう形で使っていく方がスタジオの動きとしてはプラスに働くんじゃないかなって個人的には今ちょっと思っていて、
あ確かに、うん、でもそれこそ大手さんとかでもねそういうことをやられている事務所さんとかもありますよね、
うんうんうん、そうですね、うん、そっちの方がいいんじゃないかなって思っているところがあるのと、現状だと要は所属しているライバーの方々が要は歌ってみたをやりたいから使いたいですとかっていう形で、まあ要はうち側向けに使ってもらっていることの方が多いので、そっちの方がまあやりやすいよねっていうところはあるのと、やっぱりスタジオっていうといろんなスタジオさんがやっぱりあって、でまあ競合も多いわけですよ。でもちろん歌ってみたっていう界隈で見てもうちよりも安い金額でできるスタジオさんとかもやっぱりたくさんあって、ってなった時にじゃあ外部に打ち出してった時にどういうメリットがあるんだろうねって言った時に、僕はあんまり自分で言うのもなんですけど自社のスタジオにそんなに大きなメリットを外部に打ち出せないと思ってたんですよ。いや結局は今のスタジオ自体も僕の個人業で自宅に録音ブースを作って、もう10年も前ですけど宅録声優っていうのを始めたところがきっかけでスタジオになっているので、要は録音の口も仕事の口も僕を頼りに来たところからスタートしてるんですよね。だから僕が、お願いされたものをさばいていった結果音響スタジオになったのが今のスタジオであって、何かそのスタジオとして何かの収録物があってそれをサポートしますよから始まってるんじゃなく、松也くん手伝ってよが大きくなってスタジオになったから、今僕がスタジオから離れてる以上スタジオの打ち出し方はスタジオの専属の人間がちゃんと要は事業主としてそこに要は人がいないと多分動けないよねっていうところが大きくって、で僕はやっぱり自分で制作物も作りたいし、はい、そういう作りたいって言ってる仲間うちからもちろん声がかかればお手伝いするよっていうスタンスではいるんですけど、じゃあそこを大きく事業として広げていくかっていうと、今はそういうタイミングではないよねと。だったら自社で作りたいものがあるんだったらそれを作っていく方向で使うスタジオにした方が、まあ、回しやすいんじゃないっていうのが今の僕の判断ではありますね。
なるほど、
うん、
はいはいはい、
うーん、あんまり表で喋ってないことですけど、
ありがとうございます、はい、じゃあここら辺でですね、はい、前半戦終わりまして、後半戦は、まあ、改めましてまた講師の一面のところを中心にちょっといろいろと聞いていけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ということで、後半に移る前に一曲聞いていただきたいと思います。ロニー・ルーモスでシークレット・オブ・ザ・ダーニング・ナイト。 夢の種。はい、後半戦です。ということで、後半戦はですね、まあ、講師としての、はい、一面をね、いろいろ聞いていけたらなと思うんですけれども。
はいはいはい。
まあ、それこそね、最近は、いろいろと、セミナー的なこととか、まあ、そういう、なんか、いわゆる、
ああ、はい、やってますね。
ものとかもね、始めたりとかっていうのもね、はい、いわゆる、生徒さんへ向けてのとかもそうですけど、うんうんうん、そこら辺の話をちょっとね、いろいろ聞けたらなとか、まあ、あと、今、なんか、講師として見て、なんか、こういう、ところがみたいなとか、まあそれは自分に対してもそうですし、生徒の、なんかこう、層としてなんか、こういうところが、いいアプローチなんじゃなかろうかとか、逆にこういうところがちょっと、って思うところあるんだよねとか、まあ何でもいいんですけど、まあそういったところとかをちょっとお聞かせ願えればな、なんて思ってたりします。
なるほど、すごい。ざっくばらんな振られ方だからどこから喋ろうかなってちょっと思ってますけど、
まあ、まずはその講師の、その、はい、まあ、まあ言っちゃっていいですよね、
別に全然いいですよ。
その公式 LINE とかをやりと中心に、はい、ね、やられてたりとか、
ね、
じゃないですか、はい、まあ、そこら辺の、まあ、下りとその、うんうん、どういうことを中心に教えてます的な話をちょっと聞けたら嬉しいです。
あ、なるほど。もともと演技講師自体は、もう 5,6 年ぐらいになるんですかね、前に、ブログとかからスタートしてるんです。僕はブログで自分が学んできたこととかを発信始めて、はい、メールマガジンに登録してもらって、その、ワークショップやりますよとかっていうのをやり始めたのが多分 5,6 年ぐらい前だと思うんですけど、で、まあ、そこからスタートして今、固定でレッスンを持つようになって、まあ、それは一応うちの会社の事業の一部ではあるんですけど、新しく今そのコロナっていう問題も最近あってですね、
はい、
その対面でやることのリスクとか、そこに対する懸念っていうのもやっぱりあるんだなっていうのをやっぱこの数年で感じていて、なんとかそのオンラインでその地方にいながらとか、それこそ、働きながら学びたいと思っている方もやっぱりたくさんいて、それは特にコロナに以降増えたなって個人的には思ってるんですよ。要はサラリーマンが、副業解禁とかって言われ始めて、その割とこう、まあ、業種にはいるんだと思うんですけど、はい、残業せずにこうスッと帰れる業種の方とか、それこそ、在宅で勤務できる方が結構その仕事が終わった後のプライベートな時間が持ちやすくなったっていう時に、実は学生の頃そういう表現活動をしたかったんだよねっていう方がいたりとか、うん、はいはい、実際僕の周りでも、まあ、そこそこ大手の企業に勤めながら、お笑い芸人のスクールに通って、所属はできなかったけど、空いた時間でフリーでお笑いライブに立ってる方とかがいたりするんですよね。
はいはい、
うん、まあ、それはやっぱりコロナがあって働き方が変わったからだなって思っていて、であればその今までその夢を追いかけるっていう風にはならなかったけど、もしタイミングがあるんだったらそういうのを学んでみたいっていう人へのアプローチだったりとか、それこそ今やってたけどもう言ってしまえば年齢的にも崖っぷちだし、最後のチャンスをつかみたいなみたいな人たちに向けて、じゃあその最後の一歩を踏み出すんだったらここ気をつけた方がいいよみたいなところを指導できるようなものが作れたらいいなと思って、オンラインの発信を始めたっていう感じで、また強化し始めたって言ったらいいんですかね、っていうところですね。だからその中で、まあ、ちょっと強いキャッチコピーが欲しいなと思って自分でバンってつけたのが、食えない声優志望で終わらないっていうタイトルで電子書籍を一応公式 LINE に登録いただいたら、受け取れるようになっていて、まあ、その内容をちょっと噛み砕いて1時間ぐらいでお話ししてるっていうのが最近開いてるセミナーですね。やっぱり本だとどうしても分かりづらかったりとか、その本だとなかなか読み進められないっていう方も多くって、そういう方々に要は実際僕が顔を出してオンラインで喋ってるから、聞きに来たらいいよって言って、はいはい、聞きに来てもらってるっていうのが現状ですかね。
まあ、でもやっぱりそうやってね、やっぱいろいろ対話をしていくことで、まあ、いわゆるそのちょっと話違うかもしれないですけど、なんか自分が分からなかったことが分かっていくっていうところとかも、なんかそこで会話してる中で改めてあれここよく分かってなかったなとかって発見したりとかっていうこともあると思うので、まあ、そういった意味だとオンラインがね割と増えましたけど、でもオンラインはオンラインで そこになんか気兼ねなく、その場所とか関係なしに会話ができるっていうのはやっぱ大きいのかなっていうのはやっぱ思ったりもしますね。
そうですね。それはすごくあるなと思うのと、うん、そのやっぱり書籍だと一方的に読んでもらうしかないじゃないですか、うん、でもやっぱりオンラインで同じことを喋ってるんだけれど、やっぱりそのあ、やっぱりここってみんなに伝えるとすごく響くポイントなんだなとか、あ、この人よく分かってなさそうだからちょっと噛み砕いた例え話をもう一個挟んどこうかなとかっていうのがやっぱり、うんうんうん、対面で表情を見ながら話ができるので、そこはすごくやりやすいなと思ってますね、うんうん。
まあ、ちょっとね、実は打ち合わせの時とかもいろいろ話したりはしたんですけど、やっぱそのやっぱ個別というかその個人個人にやっぱりその、うんうん、ね、響くところも今お話ししてくださった通りで、なんかその少しずつちょっとね疑問点がちょっと違ったりとかいろいろあるの で、
う
ん、
そうですね、
やっぱそういったところを割と丁寧にやられてるんだなっていうイメージは ありましたけど、
ありがとうございます。で、まあ、セミナーの方が正直こちらのかけるコストでいうと効率はよくって、うん、たくさんの人に来てもらいたいなとすごく思ってるんですけど、うん、一方でやっぱりその人に合った話をちゃんとしてあげたいなって思ってるので、はい、うん、今ちょっと新しく始めているのがセミナーでこう集めるっていうよりは個人個人にセミナーと同じ内容をあなたのために話すんで時間作りましょうかっていう形でプロモーションを今ちょっと変えているところをですね、そっちでまあどういうふうに反響をいただけるかはちょっとやってみないとわからないので一個チャレンジっていう感じではあるんですけど、それでもやっぱり今その目の前に来てくれた人のために時間とねこう話ができるから、よりその人の悩みに特化したところで話を進めていけるのかなとは思ってますね。
いやー、いい講師だな。
ありがとうございます。
いやー、なんかやっぱり教えてもらうっていうよりは、やっぱりそのなんか盗む的なものはそれこそ今もやっぱり現場とかでもありますけど、うんうん、まあ、つってもね、やっぱコロナ禍になってからなかなか難しくはなりましたけど、はい、うんうん、まあ、そこから自分でどう打ち立てていくかとか、やっぱいろいろやったりはしてますけれども。はい、うんうん、いやなんかこういう講師の方と会えたらまた違ったのかなみたいなことは思いますね。
そう言ってもらえると嬉しいですね、
うん、あ、でも、あ、そうだそうだ、それで思い出したけど、でもやっぱりこう改めて、うん、このコロナを機にじゃないですけど、なんか習い直したいみたいな人って実は僕もそういった意味だとちょっと自分で改めて見つめ直してこうちょっとねやり直し、鍛え直したりとかしていることとかもあったりはするんですけど、
いいですね、
うん、やっぱりなんかそういう方とかって、あれ松屋さんのところでもなんか受講生とかでいたりしますか？
多いですよ。それはやっぱり、うん、その例えばもう、もともとそのさっき言ったようになりたくって来るっていう初めましてみたいなのに近い方もいますし、はい、そのもう一旦辞めたんだけど。改めてやっぱり興味があるからやりたいんですって来る方もいるんですよ、うんうんうん、逆にそのオンラインのセミナーとかだと業界で言ったら先輩に当たるような、はいはい、方とかも実は悩みがあってちょっとお話聞きたいですって来られる方とかも中にはいて、
うんうん、
いや本当に何だろう、声優志望だけじゃなくて実際今その現場に出られている方も悩んでいるところって割と近いところにあって、まあ何かそういう方々のためにもできたらいいなとは思ってますね、
うん、やっぱりこうやって、まあ、松屋さんとかとも喋ってて思いますけど、やっぱり業界的には先輩後輩とかあったとしても、はい、やっぱりいわゆるまあ、松屋さんの場合だと講師としての教えるメソッドを持ってるとか、はい、やっぱりそれによってやっぱりそのなんかだからどっちが上か下かじゃない関係でやっぱりいろいろとね、やっぱりやり取りできることってとても幸せなことだなって、
そうですね、
うん、なんか僕もやっぱりフリーになってしばらくしてからなんかやっぱり結構そういう現場っていうのが増えてきたので、うん、なんかよくねやっぱもう有名な方たちがねやっぱ現場出ればみたいな、うん、別に上とか下とかないよみたいな話はしてくださいますけど、なんかやっぱそういうのもねやっぱ違う目線で感じられる、
そうですね、それは確かにありますね、
なんていうのはありますね、
うんうん、
まあそんなね濃い話をたくさんしてきましたけれども、はい、まあそろそろ後半戦の方も終わりにしたいと思いますので、エンディングに移る前にまた一曲聴いていただきたいと思います、はい、ソロホライズンでシャインスルーザクラウズ。
感情怖くて震えて目を閉じ蓋をしてた今向き
鈴木凛之介と時宗によるロボット作品雑談ラジオ、総人ロボラジオ部。毎週月曜日に更新される5分ラジオ、ロボットアニメやゲームなどいろんな作品について語ります。 SNS 用ハッシュタグはロボラジオ部。スーパーロボット、リアルロボット、人型サイズなどなど、ロボットなら何でも OK の5分間をお楽しみください。毎週月曜日更新の YouTube総人チャンネルは総人ロボラジオ部でいきます。リスナーのみんなが僕に答えてくれた。
トークライブレディオ夢の種。
はい、エンディングです。ということで、エンディングは告知コーナーになっておりますので、はい、松屋さん、何か告知ございましたらよろしくお願いします。
そうですね、まあ、僕がメインで発信しているのがツイッターが主なので、まあひらがなで松屋そうたつ、そうで伸ばし棒で大丈夫です、松屋そうたつって検索していただくと、まあ僕のアカウントが出てくるので、まあ、そちらから、固定ツイートのところに、公式 LINE のご案内等もございますので、まあ電子書籍読んでみたいなみたいな方とか、声優のこととか演技のこととかちょっと知りたいなって方はフォローいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
あ、これあれですよね、別にその本職の声優になりたいっていうわけじゃなくて、はい、やっぱそういう勉強をしたいっていう人でも全然、
あ、もちろん全然いいですし、まあ、全然関係ないなんかビジネス系の方とかからもコメントいただいたりとかしてるので、割となんかマインド的にもそのビジネスのこととか喋ったりもするので、まあ、勉強になるところはあるんじゃないかなと自分で言うのもあれですけど思ってます。
まあ今日もですね、まあ、いろいろとお話聞けたので、いや、まあそれはあると思います。
ありがとうございます。
鈴木凛之介の方からですね、告知としては、毎週月曜日更新のロボラジオ部、総人ロボラジオ部、総人チャンネルさん、YouTube の総人チャンネルさんの方でやらせていただいております。なので、まあ、チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。また、鈴木凛之介は、SNS やっておりますということで、まあ、Twitter や Instagram やっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。まあ、あとね、ここ最近ちょいちょいとまたね、同じ夢のタネルの仲間の、番組にゲスト出演とかしてることもちょいちょい増えてきてますので、まあ多分そういった話とかもね、ツイッターとかインスタとかに上げてると思うので、まあでもツイッターが一番情報更新は早いかなと思うので、ぜひぜひね、情報、見ていただけると嬉しいです。ということで、まあここでね、今週で松屋さんがと思いきやっていう、はい、実はですね、来週も、松屋さんをお呼びします。そして来週はなんとですね、先週来ていただいた、キミさん、総人のキミさんも一緒に、はい、まあ3人でのラジオという感じになるので、まあいろいろと濃い話ができるんじゃないかなというのと、なんかキミさん的にはいろいろ松屋さんに聞きたいことがちょいちょいあるという噂を聞いておりますので、
はい、わかりました。はい、
そういった話も中心にね、いろいろと来週は、聞いて聞いていただきながらもトークしながらな感じになっていくと思いますので、うん、来週もよろしくお願いいたします。
します
ということで、今夜のラジオ帰りましょうは、ここら辺で終わりたいと思います。ということで、ここまでのお相手は
松屋宗達と
鈴木凛之介でした。
おやすみなさいませ。